常識な本当の話超ラジ。
はい、こんにちは、超ラジの足立です。
はい、同じく秋です。
はい、本日はですね、本当本気でですね、覚醒したい、悟りたい、本当の自分を思い出したいと本気の方対して本気でお話をしたいと思います。
はい、いや緊張しますね。
なことないよ。ただ、なんだ、知りたいっていう方はね、本当わかんないと思う。本当のことって一つしかなくて、この、今この瞬間だけの世界なんですね。
はい。
で、絶対頭で考えてもわかんないですよ。なぜなのかっていう話をしたいと思うんですけども、
はい。
僕がもう20年以上前に沖縄で、言うたら人生失敗したというか、どん底になって、いわゆるこの関西でやってきたこと全部なくなったわけですよね。
そうですね、もうゼロになっちゃった、
ゼロですね。もうイベント業界から、飛んでいって、沖縄って初めて行く土地で、本当カバン一つで飛行機乗ったみたいなね。
そんな話が本当にあるんですね。
あるんですよ。
ねえ、
なんで沖縄なんですかって言ったら、沖縄にいた、古い友人が呼んでくれたんだけども、
たまたまねいたんですね。
そう、ありがたいですけどね。でね、その頃に、なんか全くもう守るもんがないじゃないですか。
そうですよね。
自分のプライドとか、
はい、
プライドもないし、もう借金しかないんでね、もうどうしようもないってところ。
そうですね、どん底のどん底ですもんね。
逆にね、すごく楽になったんですよ。だって一回ゼロに戻るじゃないですか。
はい。
で、やっぱしんどいのはね、やっぱ守ろうとするとき。
そうですよね。
だからもう何もなけりゃ割と気楽なもんで。
そうですね、また一からのスタートっていう感じでね。
でね、一回こうはみ出しもんになったじゃないですか。その行く上に行こうというレースから一回落ちたから、一回ね、立ち止まることができたんですよね。もう一回始める前にちょっとどうなってるのか知りたいと。この世の中が、
はい、
でなんでこんな苦しまなきゃいけないのか、またなんでレースに参加せなあかんのか、なんでそもそもそんな生きなきゃいけないんだろうってなって、で、悟りというものに出会って、出会ってっていうのもそれは概念としてですよ。で、ちょっとだけ見せてもらったんですよね、その世界を。
はい、一別体験みたいなものですよね。
一別体験をいただいて、その後で悟りというものがあるってことを知ったんですけど、なんじゃこりゃと、なんでこんなに幸せなんやろうって、体験ができてね、1分2分かな、わからん、喫茶店でね、で、あ、もう絶対あれやと思って、でその代わりまた、消えてしまうわけですよね。
体験ですからね。
そう、一別っていうだけあって、スッと引かれてしまって、おいおいおいってなるんやけど、ほんでそっから自己探求、その本格的なのが始まるんですよ。でね、今日何が言いたいかというと、その時に自我っていう言葉がこう概念としてあった、
い
ろいろ調べたら、人間には自我があると、だから苦しむんだよっていうような、ちょっとそういう話を 小耳に挟んだんですけど、
はいはいはい、
今ではすっごいもう20年後ですから、
うん、
情報化社会で、自我とは何かっていう説明はあっちこっちであるんですよね。
そうですね、
ネット上ね、
うん、
その頃ねほぼほぼないんですよ。
そうですよね、全然なんか聞き慣れない言葉でしたね、うん、
当時はエゴって書いてあるわけ、
うんうんうん、
自我とはエゴのことであるとか、そうそう、だからエゴが分かんないんだって、
うんうん、うん、エゴって聞くとやっぱりこうなんか人格的なこうエゴイスティックな自分みたいな、自己中心的な自分みたいなね、
そう、
うん、そういうのだけは知ってるけど自我自体がよく分からなかったですね、
う
ん、
そう、だから僕も全くそういう勘違いしてて、
うんうん、
あ、自我を落とさなきゃいけないと、
はい、
うん、それを澄み切った自分になれたら、
うん
うん、その時にあの世界が現れるんだろうな、また
澄み切ったったらあのこう透明感あふれるみたいな、
まあ成人だよね
うん、うん
うん、だから成人になろうと思って自我を落とそうとしたんですよ、
はいはい、
で観念浄化とかも一生懸命一生懸命やって、
うん、
楽にはなるんやけどまだその自己中心的な思いがやってくるわけですよね、
うん、
ダメだ、まだなんでやろ、もう2年もやってるやんってなったんやけど、
うんうんうん、わかります、なんでこんなことでまだイライラしてるんだろうとかね、
そうでね、でもうちょっと観念浄化そこでもうだいぶ楽になったんで、
うんうんうん、
横に置いてその座禅をやり始めたんですけど、
はい、
そっからいよいよ入っていくわけですよね、
はい、
うん、自我とは何ぞっていうところ、
うんうんうん
うん、で今日の話はリンゴはなぜ自己否定しないのか、
うんうん、
なぜリンゴは自己否定しないのっていう話をしたいんだけど、
うんうんうんうんうん、
それの前編でね、
なるほどね、うん、この私こんな赤色なんて嫌だとかね言わないですもんね、
そう、なんで言わへんのと、
うんうん、
うん、いうことをこんなん誰ももちろん考えないんだけども、
うんうん、
今日はちょっと考えてほしいんですね、
はい、
うん、なぜリンゴは否定したり肯定したりしないの、
うんうん、うん、
なぜなら自我がないからなんですよ、
うん、
自我を持たないのでリンゴはリンゴであるだけなんです、
はい、もう本当単純明快ですよね、
それそう、それ自体なんですよリンゴって、
うんうんうん、
でそれ指さしてリンゴを言うっていうのは人間だけであって、
うんうん、
リンゴは全くそんなことしてないわけですよね、
リンゴはリンゴを知らないからね、
そう、うん、でね、いわゆるその例えば野球でもいいんだけども、選手がプレイしますよね、
はい、
で必ず審判がいるじゃないですか、
はい、
ジャッジする、
はい、
うん、だからそれはアウトかセーフかをプレイが起こった後でジャッジする審判がいるじゃない、
うんうん、
それが自我なんですよ、
はい、あ、後から出てくるやつね
そう、
はい、
そのね純粋なプレイは、
うん、
純粋なプレイだけなんですね、
うんうん
うん、いわゆるリンゴなんですよ、
はい、リンゴそのもの、
リンゴそのもの、
うんうんうん、
だから人間は人間そのものであるときはもう安楽なんだよね、
うん、
で自我を持ったがためにそれはどうなんよっていうのが後付けで出てくるわけ、思考として、
はい、
今のどうよって、
うん
うん、あいつどうよとか、
うん、
それは自分ではない、だから自分自身ではないがためにできるんですよ、だからアンパイアは選手じゃないじゃん、
う
ん、
はいはいはい、
ここ大事ですよ、
はい、
アンパイアは選手を見ている後付けのジャッジなんですよね、
うんうん、
それが自我なんですよ、
そうですね、プレイ中には出てこないですもんね、
出てこない、
うん、出てこれるわけがない、
出てこれないんですよ、
うん、
それが終わった後じゃなかったら審判できないからね、
はい、
うん、だから自我っていうのは後付けの思考である、
うんうん、
ということがはっきりと分かるのが悟りであって、
うん
うん、じゃあ本当の自己って何やって言ったら全部なんですよ、 すべて。
うん。
うん。だからここがわからないんですよ。人間にはそれ自体というものを完全に見失っているので、うん、
はい、
審判とずっと同化して50歳でほぼ50年審判員やってるんですよ。
うん、うん、
うん。だから、いわゆる後付けで生きているので、それそのものの瞬間っていうものを完全に見失ってしまった。
そうですね。
これは、その時にそういう説明してくれる人がいたらよかったんだけど、
うん、
だってさ、自分、いいですか？皆さん。それを道を求める皆さん。自分イコール思考ですよ。びっくりするかごとに。いいですか？皆さんがずっと自分だって言ってるのは思考ですよ。
うんうん、今頃皆さんフリーズしてるかもしれないですね。
うん、思考が自分自分って。で、その、いわゆるエネルギーと共にずっと人間って生きてるんだけども、これがわからないんですよね。
うん、
当然僕も座禅始めた時は全くわからないわけ。
わからないですよ、うん。
それで、その残念なことに、その思考がですね、
うん、
座禅をしてたんですね。
はい。
で、無思考になろう。なろうと思考がする。
はい、
恐ろしいわけですよ、それって。
うん、
思考が無思考になろうとする思考にやられていくんですけど、
まあ鉄板コースですけど、
これでみんなね苦しむわけ、
う
ん、
そう、頭おかしくなっちゃいますね、こんなことやってたら、
なんでこんなにやってんのにってなっちゃうんですよ。
うんうんうん、
瞑想でも、
はい、
うん、それをずそのエネルギーに持っていかれるんだけども、それで言うたら車で言うとガソリンを使っていっているので、
うん、
ずっとそれをやって、まあ苦行だけどもやり続けていくと、そのエネルギーが落ちていくんだよね。
そうですね、だんだんガス欠になっていく、
回転してた高速回転がだんだん緩くなって、
うんうんうん、
ストーンと止まったりすることがあるわけですよ。
はい、
それが一別体験。
はい、
いいですか。でまた回りますよ。
はい。
ガソリンあるからね、まだまだ。
はいはいはい。
うん。でもそれを繰り返しやっていくと、だんだんこの思考がない状態が見えてくるんです。
そうですね。
はい、自分がいない状態ですよね。
はい。はい、
それが実相であり本来のこの世界の姿です。
うんうん。うん、
その時に何がある言ったら何もないです。っていうのは何かだって指さすのは思考だから。
そうですね、
その思考がいないってことはもう分割されてないんですよ、世界が。まだ、
はい、
ドーンと開きっぱなしの世界なんです。
はいはい、
それが今この瞬間であり永遠の今ですよね。
はい、
それ自体が自分なんですよ、本来。
うん、
うん、そこには全てがあるので終わるんですよ、旅が。
はい、探求のね、長い長い旅がね、
思考である私が悟りを求めていたんですね。
うん、
うん、そう、だからね自己否定も自己肯定も、
うん、
それ自体ではないという証拠なんですよ。
うん、そうですね、まさしく、
うん、それ自体は何もできないのでね。
うんうん、
うん、だからさっき言ったアウトセーフって言っている、
うんうん、
思考と付き合ってる限りずっといない事故に取り込まれて回転し続けるんですね。
はい、
いいですか。だから僕は何を皆さん気が楽になるから、楽な方向へ楽な方向へ行くのは当たり前なんですけど、僕の楽っていうのはもう全部を超えて楽なんですね。
うんうん、
うん、そのいない、その主人公が思考が、何か気が楽になるっていうような物語を提出されても、
うん、
僕は全く納得できなかったんです。
そうですね、気休め程度ですからね、それはね。
例えば、うん、来世ありますよ。
いや、
いや、それでね、もうあなたはいいよ、あなたはちょっと置いとこう。 もうあなたはもう置いときますよ、うんうんうん、もう普通の人は安心するんですよ。
そうか、
あ今世はこんなんやったけど来世またチャンスやってくる、死なないんだって、うんうんうん、だからそれを信じてしまうんですね、
うん、
でそれはそれでいいじゃないですか、
うん
うん、そういう楽なところでいいんであればいいんだけど、僕そういうのが全く受け入れられなかったから、
うん、
どうやってそれ証明するんだと、
うん、
自分がそれを体験したいと、
うん、
じゃないと信用できない。
そうですね、
その UFO はいると、はい、宇宙人がいるとか言われても、
うん、
幽霊がいると言われても自分がそれ見ないと。
そうですね、
うん、だからね、はい、僕ね、心霊写真とかね、特にそのなんていうかな、心霊現象とかどうでもいいんですけど、幽霊でも宇宙人でもええねんけど、
うん、
会って喋ってくれと、
うん、
テレビ出てきてくれと、
うん、
でバラエティーも出てきてくれと、
うん、
日常にも現れてくれと、
うん
うん、だったら僕信用するんですね、
うんうん、
あ、いるんだ、いたんだっつって。
そうですね、
はい、なんでその動画の中だけとか、動画として残るんだけど本人は出てこれない、
うんうんうん、
だから僕天の邪悪なんか知らんけど僕全くあかんのよね。
うん、やっぱり自分が体験しないことには百聞は一見にしかずで納得できないですよね。
そう、うん、終わらないってことですよね、うん、探求が、
うん、そうですね、肯定も否定もできない、
う
ん、
そう
はてなのままですもんね。
それで自分がこのもう今は体験ではなくて世界に変わったんだけども、
うんうん
うん、体験だとやっぱり探求はずっと止まらないので、
うんうん、
執着っていうのはもうそれが自分自身そのものになっているかどうかが全てなんですね、
うんうん
うん、だからそっから動いてしまうっていうのはまた思考に戻ってしまってるってことなんですよ。
はい、
いわゆる主人公が、
うん
うん、このドーンと開いた世界が主人公になってそこから全てを見渡してるんであればもう動いていないので、
うんうん、
永遠の今なので、
うん、
それはもう探求してないんですね。
そうですね、
そう、はい、今あかん、前編後編に分ける理由ってなんかダラダラ喋っておりますけどもはい、来週後編でですね、
はい、
キュッと締めて、
キュッと、
はい、締めて終わっていきたいと思います。
はい、
はい、本日はこの辺で、それではまた来週土曜日にお会いいたしましょう。お相手は長ラジの足立と
秋でした。
それではどうぞ
良い休日を。